さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャレの時間です。パーソナリティ陽性学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております一般財団法人アジア南洋協会予議員の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今日はライブで行ってるんですけれども、
はい、
ね、身近なところに新型コロナウイルスがね、
私の町内にいましたっていうか、うん、あの町内の人はね、はい、やっぱ三大の学生はいつもね、うん、町内にいる状況ですから、もう皆さん心配してます。
三大の学生さんでしょ、はい、でヨーロッパへ行かれて帰ってきて、それがコンパとか行かれて、はい、拡散していって、はい、ビブレも今日も朝もビブレ先生とね、
そうです、
喫茶店行ったビブレでも出たとかね、この近所の
会
で出たとか、
はい、
中国の武漢と思ってたのね、数ヶ月前、もう身近に来てると。
そうなんですよ。それからこう清華大学があるでしょ、
うん、
清華大学の学生ももうあの、三大の学生と同じ職場でね、いろいろコンビニとかでね、
うん、
勤めてる人が辞めたんですって、
うん、
分かったら、
いやその京都は、はい、まあ、いろんな学生が多い町で、
うん、
ね、まあ、外交からのあれはあの、まあ、シャットアウトされてるけれども、ええ、卒業旅行とかなんか行った人がどんどん帰ってきてね、
そうです、で
若い人全然症状出ないから、はい、ものすごく拡散してますね。
そ、はい、それで近所 の、 あのおばあちゃんが散歩の人がね、
うん、
もう三大の学生さんはかわいそうやって言うからね、
うんうん、
あの学生は死なないですけれども、うん、本当にかわいそうなのはあなたです、私ですって、ね、70歳以上の人がね、
うん、
実はかわいそうなんですよ、
うん、
若い人がかわいそうなんて言えないんです、
うん、
早いうちに若い人たちに免疫をつけてもらった方がいいんですよね、
うん、
と僕は思うんですが、
うん、
これは全然説得力はありません。
これね、本当かどうかわからないですけれども、はい、あのまあ、インターネット上のニュースで、はい、ちょっと信頼を受けるニュースかもわからないけれども、BCG って結果このね、ワクチン打ちましたね、
はい、
で1952年以降の人は生まれて、うん、この人は打ってるというような、先生は、まあ、多分打ってないと思うんですけどね、
はいはい、もう
でその2つのタイプがあって、
うん、
ソ連型か何かのタイプ打ってるのは、うん、あの例えばポルトガルとスペインは打ってなかった、うん、ポルトガル打ってて、
うん、
死率は全然違うとか、
うんうん、
もしその新型コロナウイルスにかかっても、うん、BCG が効くみたいなことでね、うん、地図で分布したら結構当たってるという情報があってね、うん、
はい、
まあそうだったら僕ら売ってる方なんで、
うん、
ちょっとは安心する情報なんですけど、うんうん、そうでないかも分かんないですけどね。
いや、あのその通りだと思うんですよ。
そうですか。
だからいわゆる人間が免疫抗体作るんでね、
うん、
人間が人工的にウイルスを無毒化してというかね、弱体化してね、
うん、
体にこう入れることによってね、まあ今までね、科学的な方法として自己免疫力を作ると言ってますけど、根本はやっぱり自分で、ね、
うん、
合成して、まあ、そのヘルパティ細胞というんですか、そういうものがね、うん、自己の遺伝子の中にそういう情報を取り込んで、
うん、
ちゃんと相手にね、免疫力を持って相手を体の中で殺してしまうことができると、うん、
人間、
はい、
自分のその免疫力をどこまで信じたらいいかってね、
うん、
その
信じるほかないですけどね、信じるほかないし、
そのすごい複雑なね、
はい、
そのメカニズムでこう動いてると、
はいはい、
でこれある人があの哲学者言ったんだけど、人間がいくら進化しても進歩しても、
うん、
ハエとか蚊一匹作ることはできないと、
うん、
ね、それでね、ほんまにバッとハガドバッと殺しますけどね、
はい、
けどそれ作ること絶対できない、
できませんね。
それとかその微生物施設にしてみてもね、
はい、
今のその、大きな、
うん、
まあ、コンダーチョフの長期ウェーブもそうだけど、うん、大きな変化というのは、まあ、あの人類が危機面する変化3つあって、
うんうん、
それ一つは戦争でね、人間同士の戦争で、人と人の戦争で、もう一つはウイルスで、うん、もう一つは、まあ、経済的なこういう大恐慌みたいなね、1929年の、はい、あるいはリーマンショックもそうだけどね、
はい、
でそれだけどね、今回やっぱりその怖いのは、要するに人と人を通じてなく、
うん、
金融とかね、うん、リーマンショックとか経済、その恐慌とか、うん、完全に財政とか金融とか 経済の部門で収まったと。しかし、うん、今回は人と物のつながりから生産から製造から、うん、消費から、
うんう
ん、全部ね、はい、絡んで、はい、それが全て、例えば、ね、都市が封鎖されたりね、
はい、
ロックダウンとかなれば、
うんうん、
どうなるかっていうのもめっちゃ不安なことないですか。
そうなんです。今度の場合ほどね、いわゆる恐慌って言って経済恐慌とかね、うん、あるいは戦争をもねに対しての恐あれとかね、まあ、国家権力が肥大化することへのね恐怖とかね、いろいろがあったんですがね、
うん、
やっぱり私はねもう今信じるべきは素朴実在論というかね、
うん、
本当に自分の身の回りでね、うん、そういう人が起こらない限りね、うん、人間はいくら科学的に説明してもね、うん、もういくらコロナのねウイルスがこんなんだと写真見せてもね、うん、じゃあどうするんだっていうことがわからない、
うん、
そしてもう科学は完全に不可知論っていうんですかね、
うん、
まあそうだと思う。だからもうあんまり若い人が騒ぐなとかね、
うん、
まあそういう言い方するんですが、これは考えようによっちゃね本当にもう科学が存在しているのかと、
うん、
もうなんかどんどん迷信的な要素がね増えてきているように思いました。
はい、まあ、日本の常識と世界の常識違うって言います
ね。そうですね、
まあ、日本って、
はい、
まあ、なんていうかな、うん、こう自由と言いながらもなんか知らんけどこう制約するようなものがあってね、はい、アメリカとかヨーロッパとかも自由の塊で、
はい、そうですね、
政府が国が何言おうとも自分で、独自のこういう、そのキャラクターでやっていくっていう、そのヨーロッパの国々が完全に都市が封鎖されてるとかね、ニューヨーク見ても、うん、あれ見たらこう日本の常識でこう考えて、まあ、京都でもこう言いながらも人がちゃんと溢れててね、うん、ちょっと普段が少ないですけど、居酒屋も少なくなってますけれども、うんうんうん、それでもこう出ていってる、
うん、
こう日本人のこう開き直りみたいなね、
はいはい、
そのなるようになれみたいな、なんか感じません？
はい、感じます。これ僕中野先生はそういう点をねずっとは私に教えてくれたように思うんです。結局物質論的な科学論的なね、もう見えないものであっても分子原子の存在を信じね、
うん、
クォークなりね、うん、まあ電子ですね、
うん、
もうの存在を信じて、
うん、ノマロジーですね。
そうですね、世界はもうそれに還元できて理解できると、
うんうんうん、
ならば今回のことなんかねもうすぐに分からないかんはずなんですが、
うん、
まあ、いわゆる因果論がね、
うん、
それは全然わかんないと。だからこうではないかああではないか、ドイツはこうイタリアはこうね、うん、スペインはこうとかね、もうなんか地政学的とか文化とかの問題になってるね、うん、ことがとても面白い。
バイオテクノロジーにしてこれほど進んだね、生物学的に進んで、AI があって、
はいはい、
ね、ビッグデータがあって、すでに中国ではそれに成功してると、初期長をね、
はい、
これを乗り切ったと、
はい、
にもかかわらずアメリカとかヨーロッパとか、ね、はい、これが日本どうかわかんないけれども、はい、乗り切れないっていう、うん、なんていうんですかね、これもし中国が乗り切ってなかったらね、うん、
はい、
世界はパニックということで、中国はうまくやったんで、
うん、
中国の成功例をうまくやるとかね、
うん、
なんか方法があっていいかなと思うんですけどね。
そうですね、もう僕はそれはね、例えばトランプがチャイナウイルスと言った時点でね、うんうん、もうダメです、
うん、
チャイナウイルスって存在しないし、言葉だけのものでね、非常に政治的なね、うんうん、発言でしょ、
うん、
ですからそこでもうね、純粋科学というかな、本当に真面目にね、
うん、
コロナと向き合うよりも、それをね、経済的なことに還元したり、
うん、
政治的なことに還元したりするね、うん、それが加わったためにね、うん、ものすごいやりにくくなったと思いますよ。
まあ、今100年以上前に第一次世界大戦の最中にスペイン風邪でね、
はい、
4000万人ぐらいですよ、まあ、それ以上亡くなったでしょ、
はい、
戦争で亡くなった人が、まあ、ウイルスの感染によって亡くなったと、
うんうん、
あれもともとアメリカから出てるってね、スペイン風邪言うけどね、
今もそうですよ。
今回もね、うんうん、トランプ大統領はチャイナのあれ言ったけども、うんうん、だけどね、僕さっき言ったみたいにやっぱり中国の成功例をなんとかね、うん、だからその段階に来てトランプ大統領も習近平と、ね、はい、いろいろとそういう
言いました ね、 ね、うん、これでもうチャイナウイルスというのを言わなくなったですね、
うん、
はい、ちゃんとコロナって言ってますね、
うん
うん、だからもう俗に言う人類の英知を結集すればね、 こういう伝染性の感染症はね、うん、もう完全に克服できると、うん、難しいのはがんであるとかいうようなことを言ってたのはつい、ね、うん、昨日だったんですがね、うん、よく考えたら風邪薬の特効薬って未だにないんですよ、うん、ね、でそういうことから考えたらあんなにもう不可能だと言われた免疫のね、うん、不全性のあの、
う
ん、
そうですね、うん、あのビル・ゲイツがミサイルよりかウイルスの怖いという
か、ね、そう、その
だいぶ前に、もう10年ぐらい前にね、こう、まあ、講演されたのがあって、そう考えたら、ね、うん、今までこうウイルス、まあ、あの歴史見れば、今はマーズとかサーとかあったりね、もっと言うと、ペストがあったり、スペイン風邪があったり、もうそれこそとんでもないこう人類とウイルスの戦いの歴史が ね、はい、あるでしょ。そこで、まあ勝ち抜いてきたというか、まだ存続してるんでね、うん、人口増えてるんで、うん、いいけど、ミサイルが本当に怖い、この時に、うん、今、僕はまあ世界の中の強度とかね、ね、うん、グローバルな、まあ、そういう国際フリーター、うん、フリーター的なことをね、このラジオでずっとトークしてるんだけど、うん、完全に今、ナショナリズムというか、やっぱ国家の文化とか ね、都市ごととか、もう完全にその、中国人見たら、はい、日本人もそうだ、アジア人見たら、ちょっとヨーロッパ差別受けるとかね、反対にまあヨーロッパ人見て、うん、イタリア人見て、うん、握手する気しないですからね、
う
ん、
はい、だからもう、すごいことになったなと、
人種によってね、
はい、はい、うん、本当に私の知人が、スペインに行かなければね、うん、日本にいたら地球温暖化で滅びると言ってたんですけど、ね、はい、いや、本当に家族ごと行っちゃったからね、
そうですね、
すごいなと思ってたんですけど。うんうん、今は温暖化はどうなってるんですかね。
いや、それはね、まあ、これも経済活動なりね、うんうん、製造業なりストップしたおかげで、中国のすごく環境問題が、ね、ものすごく空気がきれいになったり ね、なんかこう、ウイルスによって、いくら地球環境問題のこと言ってもみんな動かなかったけども、うんうん、今回のウイルスのことで、経済活動できないって言ったら、空気が強くなったりね。だからもんでね、
その通りですね。だから日本の まあ、里山主義っていうんですかね、うん、それがあるから中野先生が言われるように、うん、里山っていうのはつまり自然は脅威ではなくて、うん、野生は脅威ではなくて、それが自然を、ま、あ、人間を守るんだと、うん、人間を育てるんだと、うん、人間はその循環の中で生きていくんだというようなね、もう東洋、今こそ東洋思想でね、都市は農村を包囲してるので、理想化してるのではなくて、うん、ね、
ポツンと一軒家みたいな。
そうなんです。だから今こそポツンと一軒家を研究すべきですよ。
あ、そうか、家に困らずに外に行くことによって、
うん、そうですよ。ポツンと一軒家 もう家の中にいるのも外にいるのも全く同じぐらいね、彼らは あの人たちはね、その自分の生き方を決めね、生死も決め、医者にかか、あ、病気になっても医者にかからず、
今回、はい、このウイルスによって、うんうん、コロナによって、うん、生き方改革みたいな、人間の本質的な、ね、
そうですね、
なんか老荘思想みたいな、
そういう、そうそうそうそう、竹林のね、七賢人じゃないですけどね、すごくそれを感じます。
まあ、3ヶ月前にラジオでこういう、ね、はい、話をするって想像もできなかった
ですね。想像もできなかったですね、本当。
まあ、はい、最近わからないもんですね、はい、ということで、あっという間に時間が来たんですけど、本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした、は
い、どうもありがとうございました。